はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは、実はその学年が変わってですね、3年生の人たちとそれから4年生の人たちに出てもらってるわけなんですけども、4年生の浅川さんとそれから3年生の斉藤君、有馬君に出てもらってるので、じゃ あ、 一言ずつですね、自己紹介してもらえますか。じゃあ浅川さんからどうぞ。
南研究室4年の浅川です。よろしくお願いします。
はい、どうぞ。じゃあ斉藤君どうぞ。
南ゼミの3年の斉藤です。
まだゼミ生だね。はい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、はい、有馬君どうぞ。
南ゼミの3年の有馬由紀です。よろしくお願いします。はい、
ですね、今日は実は日付としてはですね、3月の4日、ひな祭りの次の日っていうことで、だいぶその少し春めいてきたわけなんですけども、国士舘大学はですね、3年生でゼミっていう制度になっていて、半分研究室に所属するような形になるんですよね。それで来年度を、4月からですね、有馬君とか斉藤君は南研に入るっていうことがもう決定したので、それでちょっとラジオ収録にですね、ちょっと早いんですけども参加してもらってるわけなんですね。で、今日取り上げる作品はですね、辰野金剛が設計した東京駅です。本当に建築作品の日本における代表の中の代表みたいなものなんですけども、この作品を取り上げてレビューしていきたいと思いますね。で、この南研究室の建築デザインレビューっていうのは、僕が昔作った20世紀の建築の120選代表的な世界と日本を含めた120の建築っていうもののリストを作って、でそのリストの順番で一つ一つ作品を取り上げていってるんですよね。で、1914年っていうことですから、20世紀の初めの頃の作品になるわけなんですけども、じゃあね、この東京駅、みんなもある程度こうおなじみだと思うんだけども、ちょっとみんなに話を聞いていきたいと思いますけどね。じゃあ浅川さんどうでしょうか、東京駅ね。
20世紀前半ということで、日本だと明治の初頭だと思うんですけれど、その明治の初頭らしいゴシックだったり様式だったり、ただその日本らしさもまだ残っている建築であるなっていうのが第一印象で、現代だとその近くに新丸の内ビルだったりとか、あとグラン東京や新しい建築があって、ある意味史的な建物と新しい建物が混ざって、ちょっとその周辺が異様な雰囲気があるなと感じました。ただ東京らしい、東京の顔っていうところもあって、品格があったりとか、そうですね、東京らしい面がすごい出ているなとは感じました。
なるほど。本当の東京の顔っていう感じだよね。みんな地方から来る人たちは大体その上野とか新宿とか東京駅にこう、来るんだけど、大体新幹線で来ると東京駅っていうことだから、東京にいる人たちだってしょっちゅう使ってるだろうし、地方から来る人たちは一番最初にその東京で出会う玄関みたいなね、そういうふうなイメージってあると思うけど、じゃあこう斉藤君どう、これ東京駅、
そうですね、いろんな建築考えたら、その珍しい石を使った建築で、その日本の建築って木造建築だと自分思ってるんで、そうやって考えると珍しいその建物があるなっていう印象があって、でその時にその国の象徴って言われた時に、その木造じゃなくて、その石を使ったってところにちょっと違和感というか、なんて言ったらいいんですかね、そういう風なものを覚えました。
そうだね、もう本当にこうヨーロッパの建築っていうもの、さっき浅川さんも言ってたけどね、参照にして、もちろんこれ100年、ちょうど100年ぐらい前ですか。だからこういったレンガ造りの建築とか鉄筋コンクリート建築というのは基本的になかったわけなんですけども、そういう意味では当時としては非常にこう新しい建築だよね。有馬君どう？
はい、その東京の顔じゃないですか。で、入り口として駅の で、まあ、自分も何回か行ってるんですけども、うん、すごくやっぱ赤いレンガがすごい魅力的で、うん、近代っぽい建築だと思いました、うん、
そうだね。でこれね、実は辰野式のね、そのレンガっていうことで結構有名で、赤いそのレンガとその白いタイルっていうものをね貼り分けて、で縞模様にして作るっていうのが結構この辰野金吾のデザインのその特徴なんですよね。その典型です。でこれ長さが335メートルもあるのでものすごく長いんだよね。これ長いっていうことはどういうことかっていうと、まあ、これほとんどこう左右対称シンメトリーで、あの細長いプロポーションに塔がいくつか立ってて、それがアクセントになっていて、実はもっとなんか最初は一体になってなくて結構分かれてる感じのデザインだったんですね。これ何回もデザインやり直されていて、でそれをなんかこう、まあ、2点3点しながらいつの間にか最終的にはこういうふうなデザインになったっていうことでね。つまりその日本の近代建築のデザインの、まあ、一番初期の頃の作品だから、やっぱりどうやって作ったらいいかっていうことがそのはっきりとその方法論としては定まってなかったんですよね、うん、まあ、その中で作られたものとしては非常にこう、まあ、模索をしながら作られた当時の試作的な作品で、第二次大戦で結構こうやられちゃってね、2階建てになってたんだけれども、つい最近2、3年ぐらい前に復元されたんですよね。で復元されて、まあ、誕生100年ということで、もともとあるそのドーム状の3階建ての建築によみがえりましたね、うん、で東京駅の近辺っていうのは本当に今でも再開発がこうどんどん進んでいて、裏手にその八重洲の方にこう超高層のねオフィスができたりとか、それからこの前の広場っていうのがこれからまた再整備されるっていうことで、本当に明治時代からこう東京の、顔であり中心であり、まあ、東京を代表する場所であり続けてるっていうね、まあ、そういうような感じがするけども、どうなんだろうね。これ当時としては本当にレンガ作りで作るっていうことがなかなかね洗礼がなかったので、杭とかも結構ね木杭がそのまま作られてたりとかね、もちろんコンクリートが打たれてないんですよ。で数年前に作られた時には例えばその免震構造に切り替わったりとかね、でもう最新のその技術を駆使して新しく生まれ変わるっていう風な、まあそういうような建築にこうなりましたね。君らとしてはどうなんですか、東京駅っていうものにさ、なんかこう思い出があるかどうか、どう、君らは東京出身なのかな、
はい、けどやっぱ写真は撮ります、記念に、うん、そのやっぱ似たようなっていうか、うん、その他の駅ってなかなかレンガ作りっていうのはないんで、うん、やっぱ、
はい、そうだね、まあ写真映えするっていうかね、そういう風な建築かなと思いますよね。斉藤君はどう？
そうですね、駅って考えるとこういう石を使った駅っていうのが、そう見つからないというか、うん、珍しいものなので、やっぱ行ったら写真を撮ったりとかはしてました、うん、
そうね、まあこの辺が本当またね、行幸通りって言ってちょうどさ皇居と東京駅をつなぐ道っていうのが一番その中心的な広場であり道路になってるから、本当になんかこう都市の東京のこう軸線っていうか骨格を形成する重要な建築になってるんだよね、うん、浅川さんいかがですか。
私は初めて行った時に感動したのが、うん、もう復元終わった工事の後だったんですけど、うん、中のアーチがすごい吹き抜けで彫刻もすごく綺麗で、うん、なんか本当にちょっと海外に行ってるような気分になるというか、中だけにいると
そうだね、
ホテルとかも高そうだけど泊まってみたいって思いました
そうだね、ここに東京ステーションホテルっていうのが中にできてるからね、うん、まあなかなか雰囲気があるしさ、丸の内あたりっていうのは例えば辰野金吾だけじゃなくてジョサイオ・コンドルとかね、いろんな当時の明治の活躍した建築家の作品が残ってて、この東京駅も重要文化財なんだけども、重文化財にその指定されている建築っていうのが結構あるんですよね。だから本当町全体がある意味建築博物館っていうか、そういうふうなこう見応えのある場所だなっていうのをちょっと思いますよね、うん、まあ、この あの本ってどういう時が載ってんの？
真剣に。
あ、真剣に載ってんだ。あ、ちょっと見せてくれ。これね。うん、今これ浅川さんが持ってる本が新建築の2009年の10月号ということで、ちょうどまあこれ工事中のね、復元するための工事中の写真がこう載ってますけども、まあ元々まあ震災っていうか戦災でね、やられて亡くなってたところが再現されて、2階建てが3階建てになって、でなおかつその免震の地下の構造っていうものをこうやり直したりしたので、もう大々的に変わって、ある意味その見えないところはもうハイテクになってるんですよね。で見えるところだけをきちんとあの実際にあるものと同じようにこう再現してるっていう風な、まあそういうような形にこうなってるわけですよね。まあね、なんかあの駅って結構特殊な建築でさ、ものすごくこう長いから、どうしてもこう都市的なスケールになりますよね、うん、で日本なんかでも例えば京都駅とかね、いくつかその代表的なこう駅ってやっぱあるじゃないですか。で駅の百選みたいなものもあるし、その駅舎の建築っていうのはヨーロッパに行くと特にそうなんだけども、やっぱりものすごくこう人々にとって重要な拠点になりうるっていうかね、でヨーロッパなんかだとさ、駅がターミナルって言って、そこが終着駅であることが多いんですよね。そこから出発してそこで終わるみたいな。ただ日本の駅舎の場合は割と通過点になることが多いので、東京駅の場合はね、その2つの側面があると思うんだけども、まあ、そういった意味でもね、本当にこう、ステーションの中のステーションっていうか、駅舎建築、トランスポーテーションの駅舎の建築としては、まあ、非常にこう、見逃すことができない重要なものだなっていうふうに思いますよね。まあ、昔だったらね、なんかこう、なんだろう、まあ、上野とか新宿は特にそうだけど、こう上京してきた人たちの初めての風景っていうか、なんかそんなの結構あると思うんだけど、上京物語ってあるじゃん、みんな。で、まあ、東京出身の人たちはあんまりそこまでないかもしれないけど、特に地方から来る人たちにとってはさ、あ、東京に来たんだなっていうふうなさ、考えをもたらす場所だよね、うん、どう、その浅川さん、そうない？
私は東京タワーを見るたびになんか思います。
あ、そう、
はい、あ、なんか東京に住んでるってすごい感じるんですよ、なんとなく。うん、
東京タワーそういうのあるよね、
なんかこんな近いんだって。
うん、確かにね。君らはどう、その東京っていうイメージを見るとさ、東京駅もまさにそうだと思うんだけど、東京タワー、東京駅って何、そうだけどさ、東京っていうね、あるイメージをまあ喚起させるっていうかさ、実感させるものっていうのはさ、他に 何があるだろうね。
一箇所に人が集まって、その人が行き来してるところを見ると東京だなっていうイメージは持ちます。
たくさん人が集まってね、まあ、僕は渋谷なんかはそれをすごく感じるけどね、渋谷のスクランブル交差点なんかはさ、ものすごい人が多いから、あそこまで人が多い場所って東京、日本でも他にはなかなかないからね。有馬君どう？
僕もその地元はまあ東京なんですけど、やっぱ都心はあんま行かなくて、行った時にやっぱ新宿とか行くと、もうまあ迷子になって、なんか同じ東京なのに何やってんだろうでもやっぱこれが東京、本当の東京なんだなって、よく感じました。
やっぱり世界的に見ても東京ってものすごい人が多いからね、普通じゃないから本当にすごいとこだなと思うんだけど、でこのね、やっぱり設計者のね話にちょっと移るんだけどね、辰野金吾って本当面白い人なんだよ。辰野金吾は1854年に生まれて1919年に亡くなってるんだけども、もともとなんか非常にこう身分の低いところの出身の人でね、佐賀県かどっかの出身なんだけども、で一番最初に、まあ建築学科、日本における工部大学校っていうね、まあ、今の東大 の建築学科の第一期生、一番最初の建築学科の学生なんだよね。で当時ジョサイア・コンドルが建築を教えていて、で一番最初の建築学科の卒業生って4人しかいなかったんだよ、辰野金吾含めて。だ今はね、本当にすごいたくさん建築学科の学生でいるんだけど、4人しかいなくて、その4人とも、まあ、結構活躍したんだよね。でもう本当にその中でも辰野金吾が一番代表で、例えば建築学会、日本の建築学会っていうものの、その会長になったりとかね、日本で初めて設計事務所っていうものを開いたりとか、それから建築の大学の先生になったりとかね、本当にこうあらゆることを 建築の世界に関してこう活躍してやってきた人で、非常に影響力も大きくてですね、でなので日本の本当に代表と思われている建築にすごく関わってます。例えば東京駅ももちろんそうなんだけども、あと国会議事堂ね、国会議事堂は結局その辰野金吾は設計しなかったんだけど、やっぱり悲願として、つまり辰野金吾の希望として国会議事堂の設計っていうのものすごく力を入れてたんですよね。結局やらなかったんですけどね。それからあとはね、今でももう残っているいくつか の, その建築が辰野金吾の設計したものがやっぱりちょっとは残ってるんですよね。でジョサイア・コンドルに非常にこうつながりがあったからイギリスに留学していて、基本的にはイギリス派です。イギリス の, そのデザイン、さっき少し浅川さんからも話があったけども、まあ、イギリス式 の, そのゴシックの建築の様式とかね、そういったものをベースにしてレンガ造りの建築っていうものを結構作ってますね、うん、本当にこの当時さ、今ですらさ、そのね、設計事務所が設計するっていうのはちょっと特殊といえば特殊なんですよ。でも今ですらそうなのに、当時ね、設計事務所開いてね、それから建築を作るっていうのはね、本当誰もやったことがなかったし、そういう意味ではね、やっぱり苦労がすごくあったなと思うよ。だからそういう意味では本当にね、すごく貢献度の高かった人だなってこう思いますけどね、まあ、だからある意味日本で最も初期の頃の代表的な建築家、まあ、日本の初めての建築家ではないと思いますけど、っていうふうなこう、まあ、先駆的な人ですよね、まあ、この辰野金吾ね、まあ、でもその人の建築はこうやって東京の玄関として東京の顔として残ってるっていうのは、まあ、素晴らしいことだなっていうふうに思いますけどね。まあ、ここのね、ちなみに東京ステーションホテルの、ね、カフェはね、すっごい高いよ。めちゃくちゃ高い。僕1回だけ行ったことあるけど、一杯、コーヒー1杯1500円ぐらいかな。めちゃくちゃ高い。まあサービス料とか格好あるから、うん、でもまあすごいいい雰囲気のところだけどね。うん、まあそんな感じでしょうかね。じゃあね、まあ今回の収録はね、本当に3年生としては初めての参加ということなので、まあ、そんな感じでこう終了にしたいと思いますけども、浅川さん、そんな感じでいいでしょうか。何かありますか。どうでしょうか。
十分だと思う。
十分ですか。
十分だと、
そうですか。まあね、そしたら、まあ、ちなみにね、重要文化財ってね、東京はね、実はそんなに多くないんですよ。なぜかというと、京都とか奈良に結構多くて、古い社寺仏閣、神社とかお寺がね、重要文化財になっている例が多いから、東京実はそんなに多くないです。まあ、その中では、この丸の内のあたりっていうのは、まあ、例外的に重要文化財の建物が多いので、東京駅も含めてね、ぜひ皆さんもね、いろいろ散策あたりは見てみたらいいなと思いますよ。
はい。
そしたらね、まあ、今実はちょうど春休みの最中でもあるんだけども、まあ、みんなが最近どうしてるかとか、あるいは今後どういうふうな予定かっていうか、まあ、近況報告も含めてね、それをまあ一言言ってちょっと終わりにしようかな、ね、じゃあまあどうなんだろうね、まあ、ちょっと有馬君から今度はいくか、どう終わるか、
はい、今は論文のテーマを一生懸命考えてるのと、就活をコツコツやってます。
偉いね。最近の学生ってみんな真面目だな、みんなな。みんな君らは本当によくやってるなと思う、真面目にさ、よくやってるなと思う、建築の学生はね。そしたら斉藤君どう？
自分も彼と一緒で、その卒業論文 の、そのテーマを探していたり、その就職活動で使うものの準備をしたりしています、今。
なるほどね、ポートフォリオを作ったりね、
はい、
そうか。浅川さんはどうですか。
私も先週ラジオで言ったんですけど、まあ、その社会人に向けての準備と、建築士、二級建築士の勉強と、コツコツ。
君ら本当に偉いね、なんか大したもんだな。まあね、目標があるっていいよね、なんかね、一つの目標があって、なんかね、学校出るじゃん、学校卒業するじゃんか。そうするとね、やっぱり自分で目標を常に立てないと目標ってなくなるんだよね。要するにこれまでに単位を取らないといけないとか試験があるとかそういうのないじゃん、でも浅川さんの場合は二級建築受けるっていうことだと思うんだけど、それだってまあ極端なこと言うと、本来受けなくても受けてもいいっていうことだからね、自分で決めていくっていうかね、自分でその都度そのテーマを決めていくっていうことの最初のトレーニングとして卒業設計とか卒業論文があるんだと思うよ。 要するにある意味ゼロから考えていくから、うんうん、そうか、まあね、じゃあ、まあ、君らもしっかりやりなよ、ね、
はい、
うん、っていうような感じでやってもらったらいいと思うけど、まあね、春休みだから春休みは春休みで、まあ、ある意味自由にやればいいっていうのもあるしさ、うん、まあね僕も君らとだいぶ年が離れてきたからさ、津波が年が離れてきたから、なんかつい説教臭くなるんだけどよくないなっていうか、まあ、よくないっていうか、まあ、いいとこもあると思うんだけどね。まあどうなんだろうな、何がいいのかっていうのは、これ本当人間わかんないからな、難しいわこれね、うん、何をするのが一番いいのかっていうのは、例えばさ、まあ、勉強した方がいいよとかね、いろいろ建築見に行った方がいいよっていう、それはまあ当たり前のことであって、そうした方がいいに決まってんだけど、別にそれを取り立てて、ね、みんなに言っても、そのみんなだって分かってることだろうし、だからそれがいいのかどうか僕には分からない、はっきり言って、うん、逆に言うとさ、君らこれさ、まあね、僕ね、ある意味そのなんかしょっちゅうラジオ収録できないからあれだけどさ、君らから聞いてみたいことって何かある？
先生に、
そう、それでちょっと終わりにしようと思うんだけど、僕ね、なんかちょっと、ちなみにラジオ聞いてる人にね、ちょっと言うと、この3月から9月まで、3月末から9月末までトルコのイスタンブールに行く予定なんですよね、半年間ね、海外研究で、ミマールシナン芸術大学っていうところに客員教授で行くんですけども、それでね、僕今ね、あれなんですよ、トルコ語まず勉強してるの、ね、うん、トルコ語ね、トルコ語会話教室に行って週に1回ね、90分間ずっと授業を受けて勉強してるのね。でね、英会話教室に僕ずっと行ってるの、まあ、英語はねある程度できるんだけど、でもやっぱりちょっとトレーニングしといた方がいいかなと思って、両方とも語学教室にずっと行ってるんですよ。だから結構面白いよ、
うん、
それはそれで全然言語のね体系が違うから、うん、言葉の雰囲気が違うからね、
うん、頭の中ごちゃごちゃになって
結構ごちゃごちゃになる、
結構ごちゃごちゃになる。
でね、トルコ語まずね、まあ、英語はなんとなくイメージできると思うんで、うん、みんなもね日常会話で使うじゃん、別に英語的な単語っていうのは、うん、ね、例えばスケールとかさ、プランとか、その英語になってるか分かるんだけど、トルコ語って英語と違ってそのイメージできない。トルコ語の言葉ってもともと日本語に基本的にないから、全然イメージできない。例えばね、あのね、お母さんのことをアンネって言うのね、まあそれはなんとなくいいんだけど、お父さんのことをババって言うんだよややこしいんだよ、お父さんがバでね、お姉さんのことをアブラって言うの。でもっと言うと、お嬢さんとか娘のことをクズって言うの。そうするとさ、全然イメージつかないし、クズとかって言われたらさ、ちょっとさ戸惑うじゃん。そんなのすごく多いの。他にもいっぱいあるんだけど、なんか言葉がイメージできないっていうのがこう戸惑うと同時に面白いね。
うん、
でもね、トルコ語喋ってる、ね、人口って結構多いよ、
うんうん、
中央アジアとかでトルコ語使ってる人は結構いるから、
うんうん、
っていうのもあるんだけどね。君らからなんか、まあそういう質問コーナーに一回してみるから、それで終わりにしようと思うんだけど、なんか聞いてみたいことってある？まあ今急に聞いちゃうんだけどさ、急に聞くからさ、君らはちょっと戸惑うと思うけど、どう？
一発あるんですけどよく建築を見に行くんですけど、いろんな建築をで、まあ、南先生がもしも建築を見に行くとしたら、なんかその建築のどういうところを見るのかとか、そういうのをちょっと教えてほしいなって。
これが確かに重要な問題だよね。これはね、今有馬君はね、いい質問したと思うんだよ。でこれは結構みんな思ってると思う。でこれはね、はっきり言うとね、一言で言うとね、簡単には言えないです。僕ね、NHK カルチャーでね、建築の建物担保っていう講座を、この間まで持ってて、いろんな建築を見に行く、それこそ東京駅も見に行きましたし、丸の内のいろんな建築を見に行ったんですけども、理想を言うとね、理想を言うと、あらゆることが分かった方がいいよ、理想を言うと。つまりね、建築っていうのは大雑把に言うとね、2つの側面があるわけですよ。見えるところと見えないところ、まあ、これは英語で言うとビジブルとインビジブルっていう言い方になるんだけども、見えるところっていうのは一番分かりやすいわけですよ。でパッと見た時の外観、それから内部のインテリア、いろんなもの、それから見えないものっていうのがあって、例えばさっき東京駅で話をした構造とか、それから基礎とか、それからそのバックヤード的なものっていうのがあるじゃないですか。だからね、両方見た方が本当はいいんですよ。で両方見るためには、今ここに雑誌がありますけど、実際になんとなくその見に行くだけじゃなくって、その例えば雑誌を見たりとかね、 資料を調べたりとかそういったことも分かればいいし、それから歴史的な背景も分かった方がいいですよ。で実際見栄としてはこういうふうに見えててもね、あのレンガ造り の, あの商社の建築に見えててもあの構造としてはもう変わってる場合だってあるし、実際東京駅がやって部分的に変わってますよ。鉄骨が入ってるとかね、変わってることがあるから、あのその2つの側面っていうのがあるでしょ。それからもう一つはやっぱりそのサイト、ロケーションっていうことがすごく大きいわけですよ。建築っていうのは特にその大きな公共建築になってくるとそうだから、その建築がどういうふうな条件のもとで置かれてるかってことがすごく大事じゃないですか。単体のさ何もないまっさらなさその砂漠の上に立ってるわけじゃないから、そのいわゆるその都市の文脈っていうかコンテクストっていうかね、その中でどういうふうに建築が置かれてるか、それから歴史的な背景も重要です、ね、建築が一回壊されてまた再現されてる場合もあるし、それから用途が変わってる場合だってあるだろうから、だからそのなんていうかこう建築の社会的文化的背景っていうことがもう一つあるじゃないですか。それからもちろんね、実際に使われている建築の取り合い出ている工法だって大事ですよ、ね、そのまあ細かいこと言うと雨じまいがどうなってるのか、コーナーの収まりがどうなってるのか、どういう素材を使ってるのか、ね、そういうものをやっぱり総合的に見ざるを得ないんですよね、だからね本当はね、あの建築は複数回見に行こうがいいことはいいんですよ。1回見た時の第一印象と、2回目 見に行った時の第二印象と、それから何かこう自分がバックグラウンドを勉強した上で の, その建築の見方とかね、でもあともう一つはね、設計者として見るっていう見方があるんですよ。要するに設計者として見るのと、設計者として見ないのっていうのは、一般の人として見るってやっぱり違うんですよね。だから設計者として見た場合には自分だったらどうやって設計するのかなとか、あるいはここをどうやって設計するのかなっていう風な作り手の視点が入ってくるから、それはあるね、あとはね、2つのパターンがあってね、先入観なしに見に行く方がいいのか、あるいは勉強して見に行く方がいいのかでもね、これも一概言えないの、先入観なしに見て後で勉強するっていうパターンがまあいい場合もある、だけどまあ勉強して見に行く方がいい場合もあるからね、特に何だろうな、その1回しか見に行けないもの、例えば場所が遠いとか1回しか見に行けないものに関してはやっぱり勉強して見に行った方がいいね、何回も見に行けるものに関しては先入観なしに全く何も知らず見に行ってもいいと思う、ただある一つの建築を隅から隅まで従前に全てにわたって見て理解するっていうことは原則としてできないからね、できない、例えばいろんな公共建築だってさ入れないところだってあるし見れないところもあるじゃないですか、だからやっぱり入れる建築は入っておいた方がいいね、外はいつでも見れるから、まあ、東京駅はもちろんある程度見れますしね、この近くで言うとね、岡田慎一郎という建築家が設計した明治生命館という有名な建物があって、それは中入れるんですよ。だから内部空間を見れるものに関してはそれを優先して見ておいた方がいいね、あとはね、まあやっぱ気配かな、その場の気配とかね、昔青木純さんがアトモスフェリックスって言ったんだけども、建築の気配をできるだけ感じ取っておくっていうか、まあ、特にそれは内部空間において言われるんだけど、気配を感じ取っておくっていうのは結構大事かもしれないね、まあいろんな種類の建築をいろんな人たちとたくさん見に行くっていうことは大事だね、確かにね、
南先生が何回も行った建物ってありますか？一番行った建物って自分でこう自主的に見に行ったものとかっていうの、
まあね、僕だからみんなもそうだけどさ、僕一番さ何回も繰り返し行ってるのは多分世田谷区民会館だろうなこれはもう国際大学の学生がみんな毎日見てるね、それは結構僕いい経験だなと思うよ、なんかこう緩い感じの広場がさ、っていうかさ、今日もちょうど通るときにさ、高校生とか上級生がさ、合唱かなんかの大会があるみたいで、みんながあそこで歌を歌ってて、この広場はこういう使われ方がするんだなと思ってね、自分の身近な中にさそういう空間があるといいんじゃないですか、僕ね確かに東京駅も何回も行ってる、僕事務所が近いから自分のね、東京駅でしょ、それから帝国ホテルのそばに 日生劇場っていうね、村野東子が設計したものがあるんで、そこももうしょっちゅう前通ってるし、丸の内の建築っていうのは本当に僕はしょっちゅう前を通り過ぎながら見てるね。すごく見てる、まあ、かなり見てる方だと思うね。あとはね、まあ僕やっぱり自分がさ活動したり暮らしたり関わりがあるところって毎日見るじゃないですか。だから六本木は僕は結構ずっといたんですよ。僕昔六本木研究室があったから、六本木のいろんなその、まあ、建築っていうのはよく見てましたね。あとは新宿かな、新宿のいろんな、ね、建築ね。そうだね。じゃあ斉藤君はどう、斉藤君どう思う？
建物を設計するときにどういうことを考えながら設計してるのかなっていうのは建築さんいろいろ気になってて、
あのね、これはね、建物を見るっていうことの本当に裏返しで、全部考えようとするんですよ。全部考えないといけないっていうか、理想としては理念的には全部考えないといけない。もちろんその住む人の満足度っていうのももちろんそうだし、敷地の状況とそれからコストのことも考えるし、もちろん法律はクリアするじゃないですか。それから素材のことと、それから住む人あるいは使う人のなんていうか、これまでの使い方、住まい手のイメージ、ニュアンスみたいなものも受け取って、その人たちのその考え方を読み取ろうとするし、それから例えば建築ができた時にそれがその1年後、3年後、5年後、10年後にはどうなるかっていうことの未来の予測もするし、それから照明のことも考えるし、ただすごく大きい条件の一つはやっぱり日当たりだよね。日当たりはすごく大きい。これは要するに日当たりがいいっても良ければいいってもじゃなくって、日当たりって結構ねコントロールがいろんな意味で難しくて、春夏秋冬でも違うじゃないですか。太陽光度が変わるし、それから特にね今ちょっと埼玉で住宅の設計をしてますけど、埼玉なんかだとね、やっぱりその場所によっては夏すごく暑くなるわけですよ。だから夏はむしろ直射日光がない方がいいし、で冬はでも冬で寒くなるから太陽の光を取り入れた方がいいと。だからこれはある意味矛盾するじゃないですか。だからその矛盾するものをどうやってその調停していくかっていうことがテーマだし、でね、特にね太陽光に関してはね、東からの光と西日って全然違うんだよ、意味が。だからこれをねコントロールするってことがすごく大事なのね。でもちろんそのあと音もやっぱり都市部に建築作るっていうのはさ、遮音性とかすごくこう大事じゃないですか。あとそのかといって空間に音が響くってことも大事だから、音のコントロールの問題があるでしょ。それからまあなんかシックハウスみたいな話になってくることもあるからね、やっぱり健康に過ごせる家、それから最近だとそのスマートハウスっていうことがテーマになってるから、例えば太陽光パネルを使ってクリーンエネルギーを使うとか、あるいはなるべく電気を使わなくてもいい、あるいはその暖房冷房を使わなくてもいいようにするにはどうしたらいいかっていうふうな環境的な条件も考えると。だからね、これだけを考えるってことはないんですよ。全部いっぺんに考えるし、考えるプロセスの中でどれかが比重が高くなることはある。例えばこの時は日当たりについて考えると、この時は音について考えると、それが、まあ、常にこう入れ替わるんですよね。だけどもパッといいアイデアが思いついたりするとやっぱ嬉しいんですよ。あ、これいけるなっていうね。でなんかこうスケッチで描くでしょ。でそれをお施設さんに見せてた時にすごくこう乗ってくれるとね、やっぱそれはすごく嬉しいですよね。なんかこういろんなアイデアをなんていうのかな、こうあちこちから寄せ集めて組み合わせていくっていうか、昔ね竹内仁さんっていうね科学者がね、クリエイティビティ、つまり創造性、物事を新しく生み出すって何かっていうことを問われた時に、異なったものを組み合わせるって言ったんですよ。例えば一番分かりやすいのは鉛筆 の上に消しゴムをつける、要するに消しゴム付きの鉛筆ってあるじゃん、でこれって別に今考えたらどうってことないじゃん。でもこれを一番最初に発明した人は本当にすごくて、消しゴムと鉛筆と組み合わせなかったよ誰も。でも鉛筆に消しゴムがあったらむちゃくちゃ便利だなっていうことをね、これだって特許取られてるわけだからさ、これなんか一番単純な例だけど、全く異なったものを組み合わせることによって新しいものを生み出すっていうのが、まあ創造のねクリエイティビティの源だみたいなことをちょっと言ってて、建築ってその繰り返しみたいなところがあるんだよね。 だからこれは建築を作るっていうことと建築を見るっていうことがやっぱりこう表裏一体になってる。建築を見るっていうことも一箇所だけ見るんじゃなくて、いろんな次元、いろんな要素、異なったいろんな種類のものを絶えず同時に見るっていうか、なんかそういうようなところがあるんですよね。例えて言うと、いろんなレイヤーがあって、そのパソコンの CAD みたいな感じでね、いろんなレイヤーがあって、例えば構造のレイヤー、素材のレイヤー、それからコストのレイヤー、法律のレイヤーみたいなものを全部透かし見るっていうかさ、だから自分の目が比喩的に例えて言うと、あたかもそのレントゲンを透視する X 線になったような状態、なんかそういうふうな感じでちょっとあるよ。投資できるっていうかさ、ちょっとそういうふうな感じってあるね。まあだから、まあ、これってさ、人生においても言えると思うんだよね、僕、別に建築に限らずさ、いろんなことを一緒に考えていくっていうか、全部その内混ぜになってるから、っていう感じがするけどね。だからね、頭の中はぐちゃぐちゃです、設計するときぐちゃぐちゃだと思うよ。じゃあどうだろうな、浅川さんどうですか、まあ、なんか今後に向けてなんか聞いておきたいことっていうか、
なんかお二人がいいことを聞いてたんでいまいちいいことが出てこないんですけど、なんか今は南先生はトルコ語と英語にチャレンジしてるっていうか勉強してるって言ってたので、これから南先生がチャレンジしていきたいこととかってあったりするの
です
かって思って。
それはなかなかいい質問だね。
目標というか、なんか大きな目標だったりとか野望みたいな、
ね、
野望みたいな
アンビションだね
みたいなものがあったら知りたい。
まあね、それはまあね、すごくはっきりしてて、僕はなんか建築をそのクリエイトしたいっていうふうに思うよ、もう一言で言ったらもうそれに尽きるっていうか、建築を生み出したいっていうかね、それはね、広い意味で言うとね、具体的な建築を作るっていうことだけではないかもしれない。例えば建築論を書くっていうことだってそうだし、それからあるそのコンセプトワークでね、実際に立たなくても建築の空間をね考えてみるとか、あるモデルを作るっていうことだってそうかもしれないし、まあ建築を広い意味で作りたいなっていうか、まあそれは本当になんていうかこう、いい建築を作りたいっていうかね、なんかそういうふうにこう思いますけどね。まあそのもうちょっとその物理的な具体的なさ、世俗的な意味ではもちろんその野望はあるかもしれないな。でも野望もないかな、どうなんだろうな。野望ね。
野望。
どうなんだろう。君らは野望あんの？君らは若者だから野望あるだろう。君らだって若者だから何でもできるんじゃんね。と、君ら野望ある？あるのかある？
一番は今目の前に置かれてるのがやっぱ卒業設計なんで、それでなんか賞を取りたいですね。
なるほど、それはいいよね、分かりやすくて、そういう気持ちも大事だよね。斉藤君どう？
そうですね、
野望はない野望はない。
なあ、そうですね、この自分がなんかそういう設計とか取り組んでいたことが、その周りに評価というか記憶に残せるようなものを作りたいなっていうのが今あります。
なるほど、まあそういう気持ちは大事だよね。浅川さんはどうですか、浅川さんの方が。
紙面に乗りたい。
そう、紙面にね。
紙面、あのネットじゃなくて、新聞にちゃんとこう形が残るものとして、雑誌でもいいんですけど、
乗りたい。そういう気持ちも大事だよね、そういう気持ちも大事、やっぱりネットじゃない方がいいかな、ない方がいい。
な
く、やっぱりそうかな、
もうこう物としてやっぱ残るというか、手元に置いておけるというか。
そうだね。いや僕昔さ、本を、ね、出す、ね、相談を編集者にしたことがあるんだよ。今結局にいろいろ本は僕出たんですけど、自分の本をね、まあ、出したいと。で、 原稿が溜まってたから、でとある編集者に相談して、そしたら、まあ、やっぱ本を出すのはなかなか難しいと、ね、そう簡単に出ないと、出版社だっていろいろねお金もかかるし、でも南さんなんかね、ネットだったらすぐ出せるよって言うんだよ。要するにインターネットブックっていうか電子ブックみたいな感じで、ネットだったら結構出しやすいよって言われてね、言われたんだけど、それちょっと嫌だなと思ったね、今の浅川さんの話と同じで、インターネットじゃだと僕は嫌だなと思って、いやちょっとそれは僕はちょっと遠慮しますって言ってね、だから物の手応えがある形で本を出したいっていう気持ちは、まあ、分かる、物の手応えがあるって結構大事で、いやインターネットはすごく大事、重要だしね、その僕らもその恩恵をこう思ってると思うんだけど、まあ、建築もそうなんだけど、やっぱ物の手応えがあるっていうのはすごく大事じゃないですか、ね、だから本当に今ここに手元に何冊か本がありますけど、やっぱ本っていう形っていうのは古いけど昔からあるけど、やっぱり手応えとして重要ですよね、まあ、君らもね、自分がやった形ものがね、何らかの形でね、そういう風に形に残るっていうのはね、まあ一つ目標にしたらいいかもしれない、僕はなんかまあささやかだけど、自分が設計した作品が建築雑誌にさ載せてもらった時には本当に嬉しかったな。それは嬉しかったし、自分の本が出た時も嬉しかったしね、なんか確かにそれは浅川さんの気持ちは分かるよ、まあ、それもね、僕の感じでは時間はかかるんだろうけど、自分が本当にやろうと思ったら大体できるよ、僕はそう思う、僕は自分の経験からしたら絶対そう思うわ、まあ、日本はね、例えばね、いろいろ例えば少子高齢化とかいろいろ言うけど、そうは言ったって世界的に見たらものすごくチャンスが多い、もう本当に比べ物にならないぐらいチャンスが多いと思う、建築を作ることもそうだし、あるいはそうやって指名に乗るとかね、その他のことで何かを表現するってことも含めて、全然できるチャンスはあると思う、まあ、少なくとも僕は、まあ、2020年にオリンピック、東京オリンピックあるけど、これから50年くらい先を考えてもそういう機会はいくらでもあると思う、だからまあ君ら若者だからさ、いろいろやってみたらいいと思うよ、別に失敗したってどうってことないもん、本当にどうってことないわ。僕ね、ちょっと話ずれていい？僕ね、今トルコのね勉強すごいいろいろしてるでしょ、はい、でね、そのオスマントルコ帝国とかね、いろいろ勉強してた。本当ね、オスマントルコ帝国って本当すごい世界なんだよ、もう驚くっていうか、君らね世界史勉強したかどうか分かんないけど、オスマントルコって、まあ、大体だからその西暦的に言うとね、1300年とか1600年とか、まあ、大体それ要するに日本ヨーロッパだとルネサンスとか、その日本の近世に当たるんだけど、スルタンっていう人がね王様なんだよ、要するにそのエンペラーね、王様の制度があって、で基本的に世襲制なんだけど、要するに日本の天皇と同じで、でもねすごいオスマントルコってすごい激しい恐ろしい恐怖の世界で、例えばね王様がいるでしょ、で要するに一夫多妻制だから奥さんがいっぱいいるのね、で子供がたくさんいるじゃん、だから子供が本当にまあ10人20人まあいたりするわけで、一夫多妻制だから、その中で次の王様を決めるんだけど、例えば、まあ、ある、まあ、例えば第二夫人のその長男が次の王様になるとするじゃん、で子供が仮にね第一夫人第二夫人第三夫人と子供が全部で仮に、まあ、10人いるとしよう、ね、そしたら例えば第二夫人の長男が次の王様に決定するとするじゃん、そしたらその瞬間に残りの9人を殺される、要するに後継者争いが起きないように、怖くない？全員殺されるんだよ、要するに将来争いが起きないように、もう決まった瞬間に全員殺される、ということは他の子供だった奥さんとかも全部幽閉される、奥さんは殺されはしないけど、もうそのね、要するに継ぐ子供のお母さんじゃない人たちはもう牢屋に閉じ込まれて幽閉される、むっちゃ怖い、これだって事実なんだよ歴史的に。それでそれがね途中でねちょっと制度が変わったので、やっぱりね殺すのはあまりにもね忍びないってこと でも、制度が変わってもどうなったかって言ったら、残りの9人の子供は全部もうね牢屋に入れられる、で一生そこから出れない、要するに戦争にならないように、それがもう何百年も続いたんだよその制度が、すごくない？めちゃくちゃ怖いんだよ。
怖いです、
まあ、だからねそれはちょっと極端な世界だけど、まあ、全然話が飛んじゃったんだけど、 やっぱりね、まあ、日本は本当にね、ある意味ではその平和な世界っていうか、まあ君らは本当チャンスいっぱいあるよこれからね、いろいろ頑張ってやってみたらいいと思うよ。
はい、
じゃあね、ちょっと長くなってしまったんですけども、はい、今回の収録はね、このぐらいで終了したいと思いますね。ありがとうございました。
ありがとうございました。